77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 伊佐早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。11月19日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のオープニングナンバーはザ・ビートルズでゲットバックをお届けしました。まあ、ザ・ビートルズなんですけれども、ロード・オブ・ザ・リングシリーズのピーター・ジャクソン監督が世界的ロックバンドザ・ビートルズを題材に手掛けたドキュメンタリーがディズニープラスで11月25日、26日、27日に3話連続で配信されます。まあ、特別に撮影許可を得たドキュメンタリークルーが残した57時間以上の未公開映像と150時間以上の未発表音楽をジャクソン監督が3年の歳月をかけて復元編集し、それぞれ約2時間の3つのエピソードで構成されています。ザ・ビートルズにとって最後のライブとなったロンドンの事務所ビル屋上での42分間のルーフトップコンサートをノーカット完全版で収録するほか、最後の2枚のアルバム、アビーロード、レッド・イット・ビーに収録された14曲の制作過程を初公開するなど、メンバー4人の深い絆や彼らの素晴らしい音楽の全貌を映し出すというビートルズファンにはたまらないですし、まあ、そうでなくてもこの作品をきっかけにビートルズに興味を持って好きになる方もいらっしゃるかもしれないですね。まあ、私もビートルズの曲も大好きなんですけれども、まあ、何年か前にイエスタデーという映画で、まあ、この世からビートルズがもしいなかったらとかいうちょっと面白い作品とかもありましたよね。まあ、それだけ、まあ、ビートルズの曲って聞いたことない人いないんじゃないかなっていうぐらい人気だし有名ですよね。まあ、この作品ですね、ザ・ビートルズ・ゲットバック、こちらディズニープラスで11月25、26、27日に配信されますので、ぜひお楽しみください。今週も素敵な音楽、そして映画の世界をどうぞ最後までお楽しみください。さあ、話題の作品早速ご紹介していきます。ファイター北からの挑戦者。ソウルの小さなアパートにたどり着いた脱北者の次男、まあ、彼女は残してきた父親を呼び寄せるためたくさんお金を稼ぎたくて食堂とボクシングジムの清掃の仕事を掛け持ちするんですね。まあ、そんな中、彼女が働くボクシングジムの館長とトレーナーのテスはジナの中に静かに燃えるファインティングスピリットを感じ取るんですよ。まあ、でも悲惨な過去と怒りを抱えているジナは彼らに対して壁を作っていたんですね。まあ、でもボクシンググローブを渡され、次第にボクシングの世界にのめり込んでいくという、監督はカンヌ国際映画祭に出品されたドキュメンタリー、マダム・ベイ、ある脱北ブローカーの告白で世界に衝撃を与えたユン・ジェンホ。キャストはジナを大ヒットドラマ愛の不時着のイム・ソンミ、まあ、女優歴14年目にしてこの作品で初の主演を務め、役作りのために1ヶ月半ボクシングの特訓を受けたそうです。まあ、その他にはオールドボーイのオ・グァンロク、名優ペク・ユンシクの息子ペク・ソビンなどが出演しています。まあ、このジナを演じたイム・ソンミさん、もう彼女の表情の演技がもうとにかく印象的でした。 まあ、ボクシングを通して希望を見出していく次男の成長物語に寄り添う館長とテスの優しさも感動して見はまってしまいました。そしてもう一つ作品ご紹介しますね。ずっと独身でいるつもり。本田真美は10年前に出筆したエッセイから一躍有名ライターとなった今だ独身の36歳。自立した女性の幸せの価値を赤裸々に綴り、読者の支持を得たものの、それに次ぐヒット作を書けずにいました。仕事にやりがいを感じながらも目下瞑想中の真美は、ずっと独身でいるつもりなの？と自身の年齢に対してことあるごとに周囲から心配されていました。一方、マミの書いたエッセイを支えに自立した生き方を貫く雪乃、なんちゃってイクメンの夫への小さな不満を抱えながらインスタ主婦を続ける彩香、パパ活女子として生計を立てつつも若さを失うことに怯える美穂、それぞれの異なる生きづらさを抱える4人が踏み出した小さな一歩とは、という女子をこじらせての天宮麻美さんによるエッセイをサプリの岡崎真理さんが漫画化し、共感を呼んだ伝説的コミックを映画化し、おいしい家族、君が世界の始まりの福田桃子監督がメガホンを取っています。キャストは麻美を田中みな実さん、雪乃を市川美和子さん、彩香を徳永絵里さん、美穂を松村さゆりさんが演じています。私もこの作品に登場する彼女たちとこう年齢が近いせいか共感するところもありました。まあ、独身だから自由だとか、結婚してるから幸せだとか、まあ、隣の芝生がよく見えると言いますか、人と見比べたりすることってあると思うんですけれども、やはり自分の幸せは自分自身が決めるものなのかなと、こうなんかこう久しぶりに女性の気持ちをリアルに感じることができた作品でした。ただいまご紹介しましたファイター北からの挑戦者、そしてずっと独身でいるつもり、 こちらはただいま公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。公開地域の方はぜひ劇場でお楽しみくださいね。
ミカのフラワーシネマ。
引き続き最新作映画ご紹介していきます。聖地 X。 夫との生活に嫌気がさした要は日本を飛び出し、韓国の別荘で暮らす兄テルオの元を訪れます。突然の要の訪問にテルオは驚きますが、彼女の夫に対する不満を聞き、心の傷が癒えるまで一緒に過ごすことを決めます。そんな二人はある時、聖地 X と呼ばれる奇妙な力の宿った未知の土地に知らずに足を踏み入れてしまいます。そこに入った者は精神を蝕まれ謎の死を遂げていくという有能な祈祷師も太刀打ちできず、悪夢はさらに続きます。この地に宿るのは神か、それとも悪魔か。彼らはここで繰り返されてきた数々の惨劇から逃れ、増幅し続ける呪いから解放されることはできるのか。想像を絶する悪夢が今始まる、という劇作家演出家の前川智弘さんが主催する劇団生き埋めの同名人気舞台を映画化した作品で、22年目の告白、私が殺人犯です、 AI 崩壊の入江優監督がメガホンを取っています。キャストはテルオを岡田将生さん、要を川口春奈さんのほか、牧陽子さん、渋川清彦さん、尾形直人さんなどが出演しています。まあ、この作品オール韓国ロケで行われていて、韓国キャストも脇を固めているので、その世界観にかなりミステリアスさを感じました。まあ、岡田将生さんと川口春奈さんの演技も良かったですし、この物語一体どんな展開が待ち受けているのだろうと、こう最後まで目の離せない作品です。聖地 X、 こちらは佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は恋する寄生虫。極度の潔癖症で人と関わることができずに生きてきた青年ケンゴは、ある日見知らぬ男から視線恐怖症で不登校の女子高生ひじりと友達になって面倒を見てほしいという奇妙な依頼を受けます。露悪的なひじりの態度に並行するケンゴでしたが、その言動や行動が自分の弱さを隠すためだと気づき、彼女に共感を抱くようになるんですね。まあ、世界の終わりを願っていたはずの孤独な二人はやがて惹かれ合い恋に落ちていくが、という作家宮城すがるさんの同名小説を原案として映画化され、まあ、現在放送中の大河ドラマ青天を衝けのタイトルバック映像など、映画 CM など数多くの映像作品を手掛ける映像作家の柿本健作さんがメガホンを取っています。キャストは剣豪林健人さん、ひじりを小松奈々さんの他にも井浦新さん、石橋亮さんなどが出演しています。この作品映像がすごく綺麗で、そしてその BGM に流れる音楽一つ一つがマッチしてものすごくいいんですよ。そして健吾とひじり、まあ、お互い分かり合える存在に出会えた2人の展開にも惹かれましたし、もうなんだか見守りたくなってしまうんですよね。もう最後の最後まで楽しめた作品でした。物語、映像、音楽、そして林さんと小松さんの演技、見どころいっぱいの作品です。恋する寄生虫、こちらはただいま公開中ですが、長崎は今のところ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージをご紹介します。東京都品川区にお住まいのラジオネーム N さん、こんにちは、初めてメッセージを送ります。ありがとうございます。昨日何食べたという作品に出会えたことで毎日が幸せになりました。日々いろいろございますが、ミカさん、そしてスタッフの皆さん、どうかお体だけは気をつけてくださいませ。この番組に出会えたこと、とても感謝しております。ありがとうございました、といただきました。もうこちらこそありがとうございますね。えもうこうやって出会えたことを嬉しいと思っていただけるのがすっごく私たちは嬉しいです、ね、そしてこの昨日何食べた、もう本当私も出会えたことで毎日が本当に幸せですよ。もう本当に昨日何食べたのように美味しいものたくさん食べて、これからもお互い体に気をつけて元気で過ごしていきましょうね。ラジオネーム N さん、メッセージありがとうございました。続いては長崎県諫早市でお住まいのラジオネームつばももさん、いつも楽しく聞いております。ありがとうございます。昨日何食べたは大好きで、ぜひ映画見に行こうと思ってます、といただきました。なんかですね、昨日何食べたのメッセージ多いんですよ。それだけね、やっぱり大人気なんですね。もうこの作品おすすめですので、ぜひつばももさんにも見て いただきたいと思います。どうか映画館で楽しんでください。そしてこれからもラジオ楽しく聞いてくださいね。つばももさん、メッセージありがとうございます。さあ、続いては神戸市にお住まいのラジオネーム冬ぴーさん、初めて一人で映画館で見た作品が内野聖陽さん主演の春でした。将勲賞おめでとうございます。劇場版昨日何食べた、さらに楽しみになりました、といただきました。 ありがとうございます。ねえ、内野さんもね、大活躍ですよね。この方もいろんな役されますよね。その度にもうなんか魅力がもう引き立っていくっていうか、もう何をやらせてものその作品にハマってるっていうところがまた魅力的ですよね。もうこの昨日何食べたのケンジももう最高ですので、ぜひ映画館で楽しんでくださいね。フィフィーさん、メッセージありがとうございました。その他にも今週たくさんメッセージいただいております。ありがとうございます。もう全部紹介しきれなくて本当にごめんなさい。これからも皆さんからのメッセージお待ちしてますね。さあ、おしまいにもう一つメッセージご紹介したいと思います。フォーリング50年間の思い出。航空機パイロットのジョンはパートナーのエリックと幼女のモニカとロサンゼルスで、暮らしてるんですね。まあ、そんなある時、田舎で農場を営む父ウィリスが認知症になり、引退後に住む家を探すためにジョンの元にやってきます。思春期の頃からジョンには保守的な父との間にずっと埋まらない心の溝があったんですが、認知症のために過去と現在の出来事が混濁していく父と向き合ううちに、親子の50年間の記憶が止めのなく溢れ出していくというロード・オブ・ザ・リングシリーズ、グリーンブックの名優ビゴ・モーテンセンの監督デビュー作で、自身の親子関係を反映した反自伝的な脚本、そして音楽も手掛けてるんですね。そしてもちろんジョンの役も務めています。まあ、私はロード・オブ・ザ・リングシリーズのビゴ・モーテンセンさんがもう演じるアラゴルの大ファンで、もうほぼスクリーンで彼に会いたくて毎回映画を楽しみにしてたんですけど、まあ、グリーンブックやこの作品でまたアラゴルの時とは違ったビゴ・モーテンセンさんの魅力を見たような気がします。まあ、親子って身近な存在なんだけど、なかなか思いを口に出せなかったり、そんな思いに気づかなかったりしますよね。まあ、この作品を通して自分の親に対しての思いを改めて考えさせられました。フォーリング50年間の思い出、こちらは全国順次公開中で、長崎では長崎セントラル劇場で12月17日から公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画007ゴールデンアイの主題歌、ティナターナーでゴールデンアイを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。